聖書のある方はヨハネによる福音書の11章の45節から最後までのところであります。今日の聖書はですね、購読聖書を読んでいますので、今日は婚約式だからここっていうんではなくて、たまたまここだったっていうところなんですね。で、今日は御言葉を聞くときにいろんな人物が出てきます。その中で自分だったら誰なのかなっていうのをこう感じていただいてね。で、人間っていうのは本当に変わってきます。私もそうですけれども、神なんかいない、神様なんか信じたって弱いものが信じるんだって私は以前思っていました。そんなものが牧師に神は変えてくださるんですから、本当にその心を主に委ねていくときに、私たちをキリストと似たものに変えていただく主の働きに今日も期待したいと思います。では拝読をします。45節、マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じた。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。そこで祭司たちとファリサイ派の人々は最高法院を召集していった。この男は多くの印を行っているが、どうすればよいか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。彼らの中の一人でその年の大祭司であったカイアファが言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので予言して、イエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。この日から彼らはイエスを殺そうと企んだ。それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、アラノに近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在された。さて、ユダヤ人の過越祭が近づいた。多くの人が身を清めるために過越祭の前に地方からエルサレムへ登った。彼らはイエスを探して神殿の境内で互いに言った。どう思うか、あの人はこの祭りには来ないのだろうか。祭司たちとファリサイ派の人々はイエスの居所が分かれば届け出よと命令を出していた。イエスを逮捕するためである。今日はカイアファ、新改訳聖書ではカイアファですね、カイアファの予言っていうところでお話をしたいと思います。これはですね、今日初めて来た方にとってはいきなりこの箇所なのでよくわからないと思うので解説しますけれども、いよいよイエス様が1ヶ月ちょっと先に十字架で殺されるっていう時のお話なんですね。で、イエス様はいろんな奇跡や印を通してご自身がメシアであるっていうことを証明なさいました。そしてこの話の前のところでは、ラザロという青年をですね、復活させるんですね。それもですね、もう4日も経って体が臭くなっていて、もう身近な人たちももう4日も経ってますから、イエス様無理ですっていうのを言う中で、イエス様はラザレを出てきなさい、皆さん死んで4日も経った人がですね、包帯に巻かれて出てくる、そして蘇って普通の生活に戻るっていう話の後の話なんです。45節にマリア、そのラザロっていうのは、マルタ、マリア、ラザロ、まあ、兄弟の順番ははっきりは分かりませんけれども、お姉さんだったと思いますけど、マリアのところに来てイエスのなさったことを目撃したユダヤ人の多くはイエスを信じたと書いています。マリアのところに何のために来たかっていうとですね、本当に若い兄弟が死んだので慰めるためなんですね。もう1週間ずっと泣いて、はあ、大変だったね、本当に苦しかったね、辛かったねっていうことのために集まってきた人たちが、イエス様が来られてその一部始終ですね、あのラザロが蘇るっていうのを目撃したんです。そして彼らはですね、もう当然、はあ、この方こそメシアだ、イエス様だと信じたんですね。先ほど賛美の中でですね、私たちも人生の中で悲しみや苦しみや辛いこといっぱいあります。でもイエス様に頼ってそれが見事に解決した時に、ハレルヤ、主は素晴らしいとしか言いようがないんですね。この人生、この時代にですね、イエス様、蘇られたイエス様を信じれるっていうのは私は一番の奇跡だと思います。で、なぜ信じたかっていうと、 頭で理解したからじゃないんです。目撃したからなんです。体験したからなんです。本当にイエス様が生きているとしか言えないことを私たちは体験したので、確信を持ってイエス様を述べ伝えることができるんですね。しかしみんながいつも信じるわけではないんです。聖書を見ると、しかし中には、死んだラザロを見ても、しかし中には、どんな奇跡を見ようとも、どんな栄光を見ようとも、しかし中には信じない人っているんですね。信じれない時っていうのはあるんですね。しかし中にはファリサイ派の人々のもとへ行き、イエスのなさったことを告げる者もいた。告げるっていうのは告発するっていうことですね。要するに文句を言うということですね。なんかね、またあのイエスというあの団体集団、またなんかねパフォーマンスやったんやでとかね、まあ悪く言うって言いますか、告発するんですね。でこれっていうのも、もうこれ人間ってどうしようもないんです。イエス様信じますってハレルヤって賛美する人もいれば、あ、こいつら怪しいなってこう文句言う人もいる、告発する人もいるわけですね。この後ですね、イエス様は約1ヶ月後にですね、またベタニアに戻って、ラザロとマルタとマリアの家に行ってね、蘇ったラザロを前にして食事をするんですね。その時に、マリアがですね、今のお金でいくと300万円ぐらいの香油を割って、惜しげもなくイエス様の足に塗ってね、その愛を示すんですね。イエス様大好きです、本当にあなたは私のもう花婿になってほしいほどの方です、どんなにお礼を言っても言い切れません、あなたを愛してます、もう言葉にはならないので、そのような表現をしたんですね。でその時に、皆さん、イエス様を裏切った弟子の一人であるユダが12章の5節でこう言うんですね。なぜこの行為を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。いや、300万円のものをね、無駄に使うよりも300万円あったらどんだけ貧しい人たちが助かりますかって、こう正論なんですよ。すごい正しい答えですよ。でもユダはそのことを本当に思っていたのではないんですね。彼は会計係でしたけども、いつもお金を盗んでいたと聖書の中に書いています。イエス様を愛してたんではなくて、イエス様を裏切って銀貨30枚で売ってしまうんですね。彼の本当の心はイエス様を信じてなかったんです。だけどもいつも訴えるときにはですね、大義、正しい理由が必要なんですね。正しい理由をなんか言うとですね、人から嫌われるので、まあ、大義を言ってるんですけども、本当はもったいない、こんなやつになんでこんなことをするんだっていう思いなんですね。300万円あったら俺にくれっていうのが本音かもしれません。とにかく訴えるっていうことはですね、本当に、まあ、大義を作るんですけれども、まあ、実にこれはいつも悲しいことだなと思います。皆さんこの頃あのニュースを見て、芸能人がよく自殺するっていうね話を見たときに、 SNS ですね、もう本当に言いたい放題言うわけですよ。こいつおかしい、間違ってる、こうだろう、こうだろう、そしてそれに苦しんで、まあ、死んでいくっていう悲しい事件がたくさんあります。でもそれも告発なんですね。言ってることは正しいかもしれない、でもよく考えるとですね、あなたは神様ですか、あなたは本当に人に石を投げることのできる人なんですかとイエス様もおっしゃったんですね。私たちは人に石を投げることのできるような人は一人もいないんですね。でも実はですね、この聖書の半分を書いたパウロという人もそうだったんです。パウロという人もですね、イエス様が復活した後弟子たちに対して、いや、こいつらはいたんだって、間違ってるって、神に反対してるって一生懸命告発してですね、なんとクリスチャンを捕まえては投獄するっていうことをした人なんです。実はこの中にいる私たち皆さんも同じなんです。私たちもみんなですね、本当に自分の義を立てて人を責め立てるようなものなんです。私もそうです。で、それはなぜかっていうと、本当に神様の愛や神様のことが分からなかったからなんですね。このことが分かると、イエス・キリストの十字架っていうのは全ての人のため 私は十字架必要ない、私は許される必要のないという人は実は一人もいないんですね。で、ここにあるようにですね、まあ、そういうふうに告げたもんですから、祭司長とファリサイ派の人々は最高法院を召集したと書いています。まあ、彼らは直接イエス様に会ってはいないかったのかもしれませんけれども、この最高法院というのはサンヘドリンの会議といいまして、71人から構成されるんですね。大祭司、また祭司たち、民の長老たち、パリサイ人たちによって構成されですね、当時は、まあ、ユダの国っていうのはローマの支配の中にあったので、まあ、自治権が与えられていたんですね。で、この、サンヘドリンの議員たちが宗教的、司法的、行政的なことを、まあ、議決して国を治めていたんです。分かりやすく言うならば、日本で言うなら国会みたいなものです。国会です。で、今回のイエス様の出来事、死人が蘇るっていうことは、これは国を揺るがす事件だということで、彼らは国会を召集したんです。そして国会を召集した時には必ずその議題がいりますよね。その議題が聖書に載っています。括弧のところですね。この男っていうのはイエス様のことです。メシア、救い主、偉大なる方とは言わないで、この男は多くの印を行っているが、どうすればよいのか。このままにしておけば皆が彼を信じるようになる。そしてローマ人が来て我々の神殿も国民も滅ぼしてしまうだろう。これが議題なんです。わかりやすく言うならば、こいつをほったらかしてたら、この国はですね、もうローマ人が来て滅ぼすと言ってるんです。分かりやすく言うとですね、本当のところは、まあ、要するにリーダーシップの問題なんですね。この国を治めているリーダーである俺たちの言うことを全然聞かないイエスという一派が、あっという間にほとんどの国民の心をわしづかみにして、そしてローマ人がそれを見れば、これは政治的な働きだと、全然お前たちに従ってないじゃないかと、だったらもう自治権を与えないと、もうこの国をもうローマの支配にするという仮説なんです。まあ、人間ってすごいですね。そのどこまでも自分たちの身を守るために大義を作ってしまう。これは彼らだけじゃなくて私たちも一緒だと思います。いつも自分たちが正しいっていう大義に立ってしまうんですね。で、彼らはですね、まあ、正直に前半ですね、どうすればよいのか、まあ、このままほっといたら、みんなが彼を信じてしまうようになると言ってるんです。アメン。いいじゃないですか、信じれば。で、イエス様もですね、イエス様なんですね。イエス様はこの世の神ではありません。神の国の王であり主なんですね。で、イエス様は、まあ、日本人的に言うならですね、まあ、一番のトップのところに行ってですよ、イエス様と弟子たちが行ってですね、こう饅頭かなんかを持っていくわけですよ。そして、どうぞちょっと宗教活動をしますからよろしくお願いしますって言ったらね、その祭司長がですね、饅頭を見てね、ちょっと裏を剥がしてね、目と目を見つめ合ってね、お主も悪党よな、あっていうね、お代官様ではありませんけども、まあ、これは日本の世界ですね。賄賂を送って、まあ、要するにあなたも認めます、その代わり私も認めてねっていうやり方なんですよ。でもイエス様はそんなことしませんし、そうする必要がなかったんです。実はこの祭司長やパリサイ人や律法学者たちっていうのはですね、一番聖書を研究している人たちなんですね。皆さん、この聖書っていうのは予言の書なんです。イエス様は自分勝手に生まれ、自分勝手に死んでいったんではなくて、この聖書の予言通りに従って生きてこられました。このですね、ちょっとこの BSP のブリッジフォーピースのこれがあるんですけれども、聖書が予言の書、私たちは予言っていうか神様の御言葉の権威を認めて、神はその予言通りになったっていうね。例えばですね、イスラエルという国は今から2000年前に国をなくしたんですよ。国がなくなった、ローマから追放されてね、72年マサダで最後ですよね。で、それから世界中に散って、1900、 48年5月14日ベングリオンがですね、イスラエルの国の宣言するんですね。2000年間なくなっていた国が1日のうちで国ができたんです。でこれっていうのは予言されていたことなんですよ。でこれブリッジホースのフォーピースのこれ見るとね、イザヤ書66の8節が書いています。こう書いてるね、聖書の中に、まあ後で見てください。イザヤ書66の8に、地は1日の苦しみで生み出されるだろうか、国は一瞬にして生み出されるだろうか、ところがシオンは生みの苦しみと同時に子たちを産むって書いてるんですね。一日のうちで国が生み出されるっていう予言が書いてるんです。そしてその通りになったんです。で、それだけではありません。イエス様はマタイの26章の中で3回聖書にこう書いてることが成就するためである、聖書の中に書いてることはみんな成就するのであると、その予言に立って予言の通りに生きていかれたんですね。聖書は予言の書なんです。でこういうことを考えてもですね、本当に私たちは、まあ、不思議だと思います。で彼らはこういう提案をしたんですけれども、今日のテーマであるカイアファ、まあ、カヤパですね、彼らの中の一人でその年の大祭司であった、祭司の中から1年に1回リーダーが選ばれるんですけども、大祭司であったカイアファ、新改訳ではカヤパがそれに対してこういうふうに言うんです。あなた方は何も分かっていない。まあ議員たちをある面叱りつけるような感じで、あなた方は何も分かっていない。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合だとは考えないのか。これはカイアファが自分の考えから話したのではない。その年の大祭司であったので予言してイエスが国民のために死ぬと言ったのである。国民のためばかりでなく、散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。実はですね、まあ、このカイアファは予言するんですけども、彼があなた方は何も分かってないと言って、じゃあカイアファはですね、十字架の意味が分かっていたかというと分かってなかったんです。だけども神様が彼を通して予言させたんですね。でこういうことってあるんですよ。先週ですね、ここで牧師会があったんですね。で米谷先生がですね、人間って神様に従わない方程式を持ってるわよねって言ったんですよ。でそのことでみんながですね、私もそうですけども、なんかこう霊感が与えられてね、あ、そうだそうだそうだって話になったんですね。で米谷先生すごいこと言いましたねって言ったら、はいや、なんで私あんなこと言ったんでしょう、私の口から勝手に出たとか言うんですね。でこういうことってあるんです。神様は聖霊に満たされた人を通して啓示することもあります。それはまあ理にかなっています。でも神様を信じない人の口を通しても啓示を与えたりするんですね。ということは人生といいますか、この世の流れは私たちの考えによって誰かが支配しコントロールするんではなくて、神が支配しているということなんです。神の言葉通りに、予言通りに物事は動くということなんです。そして聖書はこの予言がまだ終わっていません。やがて主が来られることを、また新しい新天新地が作られるということを、そのことが例えばイザヤの66章にも書かれています。そのことが起こるんですね。ですから、まあ、今日初めて来られた方は、聖書は予言の書であり、この予言という書かれたことが成就するということがすごいことだということを覚えてほしいんです。イエス様に対する予言は300ぐらいありますけれども、2つの予言が合うだけでも確率的にはもうほぼゼロに近いんです。それが300の予言がほぼ全部、ほぼじゃなくて全部当たってるわけです。これは神様がイエス・キリストこそメシアであるということの証明なんですね。でこの時ですね、カヤパはですね、あなた方は何も分かっていない、実はイエス様が十字架にかかった時に言った言葉も似てるんですね。父よ、彼らを許してください、彼らは何をしているのか分からないんです。それは私に対して言ったことであり、私たちに対して言ったことなんですね。聖書を読めば読むほど、聖書を学べば学ぶほど、神様が分かったとか、本当に神様はこうだとか言えなくなるんです。知れば知るほど深い。神様の心や思いっていうのは深いな、 広いな、すごいなっていうのが私たちの実感です。ですから神と共に歩むっていうことは減り下ることが大切なんですね。私たちは何も分かってないものだ、だから教えていただく、私たちはまだ見えてないものだ、だから心の目を開いてもらうっていう謙虚な姿があると神と共に歩むことができます。でも私はもう分かってる、これは正しいんだ、私は私の主張が正しいんだと言った瞬間に、そうかなって神と共には歩めなくなってしまうんですね。で実はですね、まあ、この分厚い聖書が分かるっていうのは、この十字架の意味が本当に分かった時に、頭ではなくて、ね、本当に分かった時に私たちはイエス様の弟子となっていきます。この身を神様に委ねていく、まあ、初めて来られた方はですね、こう旗を振ったりですね、ここで踊ったりとかね、おかしいんちゃうんと思ったと思います。それは正常です。私もそう思いました、昔は。でもイエス様に出会って、イエス様と共に首輝きを、イエス様と、イエス様に人生をかけた時に、おかしくなんかない、あのダビデと一緒だって、こんなにすごい救い、こんなに素晴らしい福音はない、この方のためだったら賛美と感謝しかないということが分かるんですね。十字架の意味が分かった時に、まあ、カヤパは分からなかったんですけども、こう言うんです。一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方に好都合ではないかって言うんですね。実はですね、彼らはずっとイエス様と敵対していて、イエス様を何とか滅ぼそう、イエス様を何とか殺そうとしたんですけども、まあ、理由にはならなかったんですね。今までは神殿を侮辱したからもう逮捕だ、イエス様は安息日を守らなかったから逮捕だ、そして2回目の安息、あの杉越の祭りの時に、私と父は一つであるって言ったから、神様と同列にしたから、こいつを殺せっていうところまで来たんです。でもそれだけでは裁判にしてもですね、死刑には当たらないんですね。冒涜には当たるんですけれども、で今日のところでいよいよイエス様は殺されるという、予言通りに殺されるということが成就するんです。イエス様は偶然殺されたんじゃないんです。弟子たちにも前から同じことを言っています。やがて私はエルサレムに行って、最初や律法学者たちから苦しめられ殺され、3日目によみがえるんだということを何度か言っています、予言しています。でも弟子たちはそんなことあるはずがない、ペトロなんかはですね、イエス様を捕まえて、イエス様、あなたがそんなことがあってはなりませんって言うんですね。するとイエス様はペトロにですね、サタンよ、下がれって、お前は神のことを思わないで人のことを思ってるって、イエス様ははっきり自分はエルサレムで苦しみにあって3日目によみがえらなければならないということを予言してるんです、言ってるんです。でそのことが、まあ、ここで起こるわけですね。一人の人間が民の民代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方があなた方には好都合だとは考えないのか。二つのこと、一つは先ほど言ったように、このままほったらかしてたら自分たちのリーダーシップが取れなくなるので、ローマ人が来て私たちは滅ぼされてしまう、だから殺そうということ。二番目はこの予言の言葉なんです。リーダーがイエス・キリストを殺してみんなの代わりに死んでもらった方が得策じゃないのという理由なんですね。この2つの理由が決定的になって、イエス様は逮捕され殺されるというところに来てしまったんです。で実はですね、その解説が、51節ですね。これはその年の大祭司であったので予言して、イエスが国民のために死ぬと言ったのである、国民のためばかりでなく散らされている神の子たちを一つに集めるためにも死ぬと言ったのである。十字架の意味は、私たち全ての人たちの罪のためにイエス様が身代わりに死ぬということです。なんとありがたい話でしょうかね。私たちが死んで裁かれるときに地獄に行かなくて済む、私たちのためにイエス様が死んでくださったということです。これを予言したんです。でもう一つは、ユダヤ人の救いだけではなくて、散らされた神の子たちっていうのは私たちなんですね。私たちがイエス様が主で、主であるということが分かるということは、 これ本当恵みなんです。その散らされた異邦人であるけれども、神の子である私たちを一つに集めるために死ぬ、これが十字架の意味なんですね。イエス様が死ななければ救いは完成しないんです。イエス様はそのことを分かってるんです。殺されたとも言えるし、殺されるために行ったんですね。で、弟子たちはですね、思い出したと思います。イエス様がそう予言されていたこと、本当になってきた、これやばいぞっていうことで、54節、それでイエスはもはや公然とユダヤ人たちの間を歩くことはなく、そこを去り、荒野に近い地方のエフライムという町に行き、弟子たちとそこに滞在されたんですね。約1ヶ月間です。そして1ヶ月後に杉越の祭りに来て、十字架にかけられて死んで3日目によみがえるんですね。殺されると分かった1ヶ月間どういうふうに過ごしたんでしょうかね。私は弟子たちとの最後の良い時を過ごしたと思ったんです。弟子たちはね、イエス様信頼しましたからね。でもね、実はその中の一人のユダはイエス様を裏切るんです。告発するんです。そして実は11人もみんなイエス様が逮捕された時に裏切って逃げるんです。まあ、私たちだったらですね、蘇った時に集めてですね、ちょっと一言言いたい、お前たち逃げたよねと言いたくなるんですけれども、イエス様一言も言ってないんですね。というのは、これって私たちの姿、私の姿だからなんですよ。イエス・キリストを裏切らないで弟子になった人って多分一人もいないんじゃないかと思います。みんな裏切りたくなんてなかったけれども、イエス様を裏切って、そしてイエス様はそのことも含めて許してくださって受け入れたからこそ、この身をあなたに捧げますとイエス様の弟子になったんだと思います。でもこの1ヶ月間はイエス様にとってとっても大切な時だったと思うんですね。でももう公には外に出れないんです。なぜならばイエスを逮捕するという命令が出ていたからなんですね。で、今日はですね、今から婚約式の方にも移りたいと思いますけれども、今日ですね、皆さんこの話を聞きながらね、初めての方はちょっと何の話かわからなかったかもしれませんけれども、いろんな人が出てきました。皆さんはどの立場で聞いたでしょうか。弟子ですか、宰相ですか、告発するものですか、ユダですか、それともイエス様の気持ちでしたかと質問されたら、何と答えるかは分からないので、ちょっと隣の人と 2,3 分話してください。今日の出来事の中で、まあ、自分は一番近いかなって、この人に近いかなと思った人があったら、ちょっと話し合ってみてください。まあ、2,3 分です。短くどうぞ話し合ってください。はい、今日はちょっとあまりここに時間かけれないのでごめんなさいね。先ほど、メビッチェのスタッフの人たちとこの聖書をしたときに言った答えはですね、正直ですね、私はそのイエス様を裏切った弟子たちかなとかね、やっぱりユダのような気持ちがあるなって正直に言ってくれたんです。で、それってすごいある面大切で、自分って本当にそういう弱い裏切るものだ、自分の義を立てるものだ、このサンヘドリンの議員たちもですね、国が滅びるから守らなくちゃいけんとか言ってますけども、それ大義なんですね。本当はイエス様がリーダーになったら自分たちの立場がなくなる、利益がなくなるからなんです。そんなことは人は言わないんですね。でもそこが分かった時に、自分は何をしてるか分からないって分かった時に、イエス様、そんな私のために十字架で死んでくださったことを感謝しますって、イエス様を受け入れます、あなたは救い主ですって謙虚になれるんですね。ですから誰もが十字架が必要で、毎日悔い改めが必要だと思います。でもそれが分かった時に、恵みや許しや祝福っていうか、主と共に歩むことの人生の自由さっていうものがどんなに素晴らしいかがやっと分かるんですね。本当に十字架を誇りとして賛美したくなるんですね。 感謝したくなるんですね。全部この方に任せていいんだと思って礼拝したくなるんですね。義務でも何でもないんですね。ですからこのことが分かるように祈りたいと思います。天のお父様、私たちは誰も責めることができません。自分の義を立てて生きてきましたけれども、何をしているのか分かっていないものであることを今日教えてくださり、本当にイエス様、あなたの十字架が私にとって一番必要なものであったことを感謝をします。どうぞイエス様、一人一人に触れてくださって、あなたと共に歩む人生を、賛美の人生を、礼拝の人生を、感謝の人生を、喜びの人生を全うできるように助けてください。ありがとうございます。主の御名によって、アメン。